今日の水戸黄門様は衆議院議員の伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、先週に引き続き伊坂さんに、
はい、
国内問題っていうのはね、僕はね、これからの日本にとっていろんな面でね、このロシアの戦争においてね、やっぱり変わってくると思うんですね。もちろん経済、福祉、全てが、伊坂さん、どうなんですかね、これ。
そうですね、私がずっと国会で担当してますのが厚生労働省ですので、特にその中でも年金の問題と、それから働き方の問題を主に担当してます。おっしゃるように、どちらも経済に密接に関わる部分ですし、大きく言えばもう日本人がどう生きるかということに関わってくる部分ですので、本当に大事なテーマと思って取り組んでます。
ただ私はね、伊坂さんね、
はい、
その日本のですね、例えば終身雇用の問題にしましてもね、
はい、
それはね、もうね、世界的に終身雇用っていうのは成り立たない時代になってきたと思うんですね。
はい、
でそのやっぱり例えばサムソンなんかはですね、もう40ぐらいで肩叩き始まったりしてますから、
はい、
アメリカでもそうですよね。
はい、
それはそのジョブの問題にしましてもですね、やっぱりだいぶその働き方が、
はい、
変わってくると思うんですけれども、適材適所っていうのは今こそですね、やっぱり適材適所における雇用でなければ、
はい、
そういう面では成り立たないって、
おっしゃる通りですね。
で、私がちょっと怖いのはですね、
はい、
そうなれば高学歴社会における貧富の差っていうのは一番生まれやすくなる。
うん、
僕はね、日本は今までみたいな雇用体制で僕はこの経済成り立たないと思うんですけれども、
はい、
その辺どうなんですかね。
高学歴社会という話は、むしろ終身雇用だと、大学どこに行ってたかで入れる会社が決まってしまって、で一遍入ったらもうそのコースで定年までと、
はい、
そこで差がついてしまうという意味ではそうだったと思うんです。でこれからは高学歴社会とは少し違うと思うんですが、やっぱり人生2度3度は会社が変わるだけじゃなくて、自分の働く業種業界も変わる、もっと言えばもう今自分が働いている業界が、20年後にはもうなくなって全然違う仕事が必要とされていることが多分ほとんどだと思うんです。そうなると学歴というよりはですね、一人一人のこう学習能力というか、新しい時代になってもその時に必要なものをさっと仕事しながら学んで次の仕事に移れるような、そういう学び取る力みたいなものをちっちゃいうちから育てていく必要が私はあると思います。
教育の改革ですよね。
そうですね、教育と、あと職業訓練の半分合わさったような形ですね。
ただね、僕は今の意見もすごく納得できるんですよ。
はい、
ところがね、最近よくこの年になって考えるのはですね、高学歴者の人間の有利さって何だろうと思うんですね。でね、私実は小さな頃全く勉強しなかった人間でね、なんかその運動とかそんなことばっかりしてたんで今振り返って多く反省するんですけれどもね、やっぱりね、子供の頃にちゃんとした目標を持って、
はい、
一つの部分で真面目にしてきた人間っていうのはね、
なるほど、
やっぱり有利ですよ。
おっしゃることは分かります。僕らの子供の頃は、いわゆるいい大学と言われるところを目指しなさいという時代、そういう競争の中で頑張ってきた人たち、それでも多分スポーツの世界で全国大会で優勝するような人でもそうだと思いますし、おっしゃるように一つの目標に向かってやってきた人が有利だというのは、それはそういう面はあると思いますね。
ただね、もう一つちょっと怖いのはね、
はい、
高学歴者が有利であるっていうね、
はい、
これね韓国も中国も世界中今、
はい、
学問的競争社会になってきてるんですよ、
はい、人の取り合いですね、
うん、これね IQ より EQ が大事やいう時代からですね、はい、周りの国はまた IQ 中心の時代になってきてる、
はい、
と日本はゆとりとかいろんな面でですね、やっぱり心の部分で、
はい、
っていうふうな EQ 的な捉え方したおかげで、
うん、
今世界的に東大っていう日本でトップの大学自体が世界ランクからずり寄ってきてるわけですね。
はい、おっしゃる通りです。
で、私はねこの問題とこれから IT 社会になってくるっていう部分で、
はい、
確かに伊坂さんの論理分かりますけど、また政治家としてそういう部分で言わざるを得ない部分も分かりますけれど、私は悪いですけれども、はい、そうなるであろう社会やから中国もアメリカもヨーロッパも全部韓国も競争教育競争社会になってると思うんです、
うん、
で僕ねもう一つちょっと聞きたいのはね、
はい、
私はもうその年取ってきたからね、
はい、
あれなんですけど、私の周りでもですね、みんなその介護施設のどんどんどんどん、
はい、
これも介護のですね国負担っていうのがどんどんどんどん、これも今でも破綻してるんです、実質的にね、うん、これ厚労の方をやってはる政治家として、
はいはいはい、
どうなんですかこの辺は。
介護とか医療にかかるお金がやはり今後増えていくっていうのはもうこれは間違いないです、うん、で健康な寿命を伸ばせばっていう説も一時あったんですけれども、やっぱり健康な寿命を伸ばしても、
うん、
やっぱり最後の5年10年はいくら伸ばしてもやっぱりそういうのが必要な時期が出てしまうっていうのも、うん、今だんだん分かってきていることなんですね、はい、でその体が不自由になった最後の5年10年をどこでどのように暮らしていただくのかで、まあ、もっと政治これまであまり議論してこなかったですけど、どこで最後命の終わりを、
うん、
なるべく幸せな形に迎えるようにするのか、
うん、
延命治療の問題とかも含めて、これは日本の政治があんまり議論してこなかった部分ですけど、うん、今後重要なテーマになってくると思います。
僕はズバリ言いますけど、今中国もそうですけれども、少子高齢化の一番問題はですね、
はい、
老人に対する福祉予算を国家として、
うん、
どのぐらいまで負担できるかっていう基本的な目安も実は日本ないですね。ということは反対に何とかなる式なやり方で今でやってきました。それとね、僕はね経済ってそんな甘くないんで、これが日本経済っていうのは伊坂さんやったら当然政治家としてですね、今IT 関連産業っていうのは、
はい、
日本の位置っていうのは今27番目なんです。韓国8番目です、
う
ん、
はい、
ということは生産性の中心である経済を支える未来型企業の順位がですね、27位なんか言ってたら日本の未来はほぼ絶望的です、
はい、うん、
というのはなぜか言いましたら、日本は何の IT におけるプラットフォーム持ってないですよ。
そうですね、もう全部海外のものを我々が使ってるような状態ですから、
うん、ということはプラットフォーム的なビジネスっていうのが今、うん、例えばアマゾンにしたってですね、フェイスブックにしたって、やっぱ彼らの拡大の仕方っていうのはものすごく経済に大変な影響、うん、でもっと言えることはですね、 マスコミ自体ももう今この戦争で分かるように、
ええ、
世界中が YouTuber とか Facebook を頼りにして情報を取ってるわけです、
はいはい、
ただ日本っていうのは全てにおいて全くどの工業生産力だけの経済から、
ええ、
IT 関連における経済の大きさっていうものに日本がついていけないことは、
うんうん、
日本の経済の伸びしろっていうのはどんどん減ってるわけですね、
はい、
でこの辺は伊沢さんどういう感じで捉えてあるんですか。
あの今おっしゃったその経済という面でのプラットフォーム日本がなかなか作れてない、ええ、これはおっしゃる通りです。で私もっとその基本の部分も今心配をしていて、
うん、
例えばあのクラウド、
はいはい、
これももうアマゾンがもう最大手で、結構もう民間もみんなそこにデータを預けて
ますよね。国自体もね、民間のね本当そうですよね。
でさらにそのデータセンターと呼ばれるデータの置き場所ですよね、そういったのも、あのちょっとその辺ぐらいはあの国がちゃんと下駄を履かせて国産のクラウド、うん、国産のデータセンター、うん、あのプラットフォームでもっと土台のいわゆるインフラの部分ですね、
うん、
それぐらいはちょっと国でちゃんと囲っておかないと、
うん、
あのまあアメリカと何かあるっていうことは現状考えにくいですけど、でも今回のロシアみたいに他国と何かがあった時にじゃあデータにアクセスできなくなるというようなことだってゼロではないわけですから、あのそういった意味であのプラットフォーム競争に完全に負けてる、これはおっしゃる通りです。ただもっとその土台のクラウドとかデータセンター、こういったものはちょっと最初国がお金をつけて下駄を履かせても、あの国内ではアマゾンと対等の値段で同じぐらいの性能のものが使えるようになるぐらいまでは育てていく必要が実は私今あると思ってるんですね。
僕ねこの番組でね再三そういうこと言うてきたんです、
はい、そうですね、はい、いつもおっしゃってます、
いつも言ってるんです、
うん、
なんでかって言ったらそこをですね、うん、僕ねこれは政治なんですよ、
はい、ここは政治です、
うん、というのはあの情報社会における国家のなすべきことも、
はい、
実は日本社会って何もしてないんです、
うん
うんうん、
で僕はやっぱりそういう面ではこれから日本だけやなしに世界がどうあるべきやっていう姿の根幹っていうのが果たして日本の政治家は理解してんのかなって、今ちょっと伊坂さんの話聞いてちょっと安心したのは、
はい、
やっぱりその元であるですね、
はい、
そのクラウド国家がですね、
はい、
よその国のを使ってるっていうことは、はい、そしたら極端に言い方したらその民間なんですよ、ましてね、はい、国家の企業秘密までですね拡散しちゃう可能性があるわけですから、はい、それから全くですねその意識の中に、
はい、
国っていうもののこれからあるべき姿っていうのは僕は果たして日本の政治家って理解してんのかなと思ってたんですけど、今ちょっと伊坂さん言われたんでね、うん、ちょっとホッとしたんですけど、はいは
い、よかったです、
はい、その動きってね今国はしてるんですか、どうなんですか。
あの私はちょうど今あの立憲民主党 の, あのデジタルプロジェクトチームの事務局長をしておりますので、それであのこういったあの安全保障の面からのこの IT ということでこういうことを考えているんですが、まあまだまだやっぱり今国全体として本当にこう国産のクラウドを、しかも国からお金を入れて下駄を履かせてもということにはなっていませんし、データセンターは民間でどんどんあの国内に作ってますけれども、まあ、やっぱりそこは、ね、あの何があるか分かんない時代ですから、
うんうん、
データともデータ持たれてるというのはまさに首根っこつかまれているのと一緒ですの で,
そうです、ね、
今後の経済舵取り難しいのはやっぱり自由経済の良さは私は大いにあると思うんですね、
うん、
あの日本でもアメリカでも中国でも優秀な企業がいいサービス使って、うんうんうん、でも一方でこうブロック経済というかですね、うんうん、特に国産の良さ、やりすぎると共産主義になりますけど、うん、ただやっぱり国産の良さ、 税金を使ってでも備えていくべき経済の部分っていうのと、うん、そこのこうミックスの度合いがやっぱり今後各政党の議論の焦点になってくると思いますね。
それとねもう一つあるのはね、実はねその部分とね、
はい、
老齢化社会ってものすごくリンクするんです。
ほう
というのはなぜか言いましたら、各老人がこれからは一人老人増えてきます、
はい、そうですね。
その時に彼らをどういうふうな部分でいつも、
はい
フォローできるかっていうのは、
はい、
やっぱりねこのネットを利用するしかないんですよ。
うん、
でその時に国産のですね、
はい、
そういうものをきっちり持ってる国っていうのは、
はい、
一人一人の老人のいろんな情報をですね、
は
い、国家がちゃんと安定的に精査できるまで、
はい、
ちゃんとし持ってあげるっていうことですね。
うん、
だから そこまで私はですね、
はい、
デジタルをあの事務局長としたはんねんやったら、
はい、
せっかくやっておられる厚労系の福祉関係の部分も、
はい、
やっぱりちゃんとしたそういうね、
はい、
一人老人を、
はい、
やっぱり管理してあげる、
はい、
上手にしてあげる、
はい、
それもその人間的な強制力じゃなしに、それをやっぱり IT を使って上手に管理してあげるって、
はい、
そういうこともやっぱりもうこれからは日本は考えていく社会やと、はい、寺澤ちゃんどう思います？
いやもう今日はもう高橋さんがものすごく真面目なお話をしていただいて
ちょっと待って、私いつも真面目にいつも真面目に話してるんです。
新藤さんがいないのが辛いなと思いながら
ちょっと思うんですけど、はい、このね神戸ってね一番最初に伊藤博文が外国人を受け入れて、
はい、
この社会世間、
うん、
また神戸っていう町を文明先端に育てたわけです、
はい、居留地ですもんね、
うん、ところが今この神戸はものすごく衰退始めてますね、
うん、
やっぱりそういう面ではね伊坂さんこの最後にこの神戸をどうしたいんですか？
今おっしゃった歴史の文脈がとても大事で、うん、やっぱりこう新しい文化とかですね、
うん、
ちょっと変わった人も含めて、
うん、
まず神戸に入ってきて、
うん、
そこで何か日本の国内に向けてのもうあらゆる発祥の地になってるわけですね、
うんうんうん、
で、まあ、今海外の方に限らず、まあ、神戸市もやろうとしてるのが、デザインとかアートとか、まあ、新しいものを作り出すタイプの人、
うん、
IT 系も今神戸頑張ってるんですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう新しいことをまずテスト的にやるなら神戸だというような打ち出しをもっともっと強くできると、
うん、
その最後は東京なのか海外なのか、
うん、
より大きなマーケットに行くにしてもですね、
うん、
新しいことをチャレンジするならまずテストケースは神戸だと、
うん、
そういう環境が整っていて面白い人アイデア豊富な人はたくさんいる、
うん、
こういう街に私はしていきたいというふうに思ってます、う
ん、僕ね神戸こそね、
はい、
健康の街、老人が健康でいる街にしたいんです。
それはいいですね。
なぜ神戸なんですか？
なんでか言いました
ね、
はい、神戸はね3つ育ってるんです。
3つ、
海が、
うん、
山がある、
まさに
川がある、
はい、
このね実はこの3つっていうのはものすごく環境にとって必要なものなんです、
うんうん、
でね神戸にね昔一番最初ゴルフ場できたも神戸です。
そうです
そうですそうです、う
ん、神戸ってさがね実はこの番組はもともと厚生省のねある局長亡くなられたけど高橋さんな年寄り増えてきても予算的にしんどいと、一番いいのは年寄りが外出て歩いてほしいねんと、
うん、
なんかええ方法ないと、そら年寄りが歩くイメージの一番やな水戸黄門やほんなら水戸黄門歩こうかよ、そしたら神戸のその港川神社っていうのは水戸黄門さんのおかげでできたような神社なんです、
うんうんうん、
その水戸黄門さんの南紫の墓っていう素晴らしいものもあって、はい、歴史的にその神戸から水戸黄門航海をね、
はい、
発信してその日本中に広げようと、う
ん、ああいいですね。
というのはね、歩く一番大事なのは山があり海があり川がある、
はい、
この神戸のロケーションって、うん、
はい、
年寄りが歩くコースとしてはものすごく恵まれてます、う
ん、あ、いや皆さんよく歩いてらっしゃいますよ。本当に
神戸は本当そうなんですよ。
うん、
その辺もね、
はい、
やっぱり厚生省の部分でやっておられるんでしたら、
はい、
自分の地元の神戸から、まずお年寄りが歩いてくれる、
はい、
水戸黄門ある航海みたいな、まして、はい、我々の仲間に、本家の水戸黄門、水戸の15代目おられるんで、
はい、
まして水戸黄門が楠木正成発祥の部分を神戸で探してきてくれて、
はい、
湊川神社がある、はい、そこを起点に一回湊川神社の宮司呼んでそんな話せなきゃその湊川神社の宮司を呼ぶときに伊坂さんまたここに来て
ぜひ
それを具体的にどう進めるかも含めて、
いや、いいプロジェクトです、
うん、はい、僕は面白いと思いますね。
いや、ぜひぜひお願いいたします、はい、
この話を最後に、
はい、
また伊坂さんが来ることをお約束して、
はい、
ありがとうございます、
はい、しましょう、
本当に明るい感じに終わってよかったです先週ちょっとね、いや先週までちょっとね、ダークな話題もありましたのでこの番組へのご意見ご質問など宛先は郵便番号 650-8580 ラジオ関西令和水戸黄門ラジオ漫遊記係まで、ファックスは 078-361-0005、 メールアドレスは mito@jocr.jp mito@jocr.jp まで。採用された方には水戸黄門印籠君シールをプレゼントいたします。特に良い質問をいただいた方には水戸徳川家が出している印籠を差し上げます。どのようなご質問でもお待ちしております。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
伊坂信彦でした。